少しお祈りします。おう主よ、あなたはなんと麗しい方でしょう。あなたは私たちをあなたのこの御座のすぐ近くに引き寄せ、主よ、何者でもないあなたの輝きだけで私たちを照らしてくださいます。主よ、私たちはあなたを追い求めます。あなたの声を、そうです、あなたご自身を追い求めます。そして私たちは何者でもない、私たちのすべてをもってあなたに私たち自身を捧げ死に参りました。主よ、どうぞ私は乾くと十字架の上であなたは語られました。あなたの乾きを潤す者として私を、どうぞ私たちをお受けくださいますように。どうぞ貧しき者があなたの御前に小さく出ます。主よ、小さい捧げ物をあなたは裂いて、神様、五千人の人を神様満たす、いや満たして甘いある大いなる奇跡をこの地上に起こした方です。その豊かさはこの教会に現れるべきです。主よ、あなたの御声を御言葉を聞かせてください。私をどうぞあなたが存分に裂いて、あなたの御言葉を存分に語ってください。私たちはそのことによって生きるのです。主よ、あなたの御名を賛美します。主よ、どうぞ力強く私たち一人一人の心に臨んでくださいますように、すべて委ねます。主イエスの御名でお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、オーグローリー。まあ、この幸いの分かち合いの時というのを、与えてくださったことを感謝します。最初にですね、この時代の流れというのを少し考えなければいけない、教会の現状というのをですね、ちょっと見なければいけないと思ってですね、いろんな、まあ、幸いいろいろなこう情報を集めようと思えば、今はなかなかいろんなものを簡単に集められますので、なんとか新聞とかなんとかジャパンとかそういういろいろもありますし、いろんな統計とかこういろいろ調べたりとかできるんですね。で、見ていました。この日本の統計をこう、教会の統計、何パーセント増えた、どこの県が何パーセント増えた、何パーセント減った、そういうのをずーっと見て、その結果を分析しているのなんかを見たりなんかして、そしてその今教会はこういうことを目指していますとか、こういうこう方向性をとかって、いろんなこう提言というんですかね、そういうことをこう言ってたりするんですね。あるところでは地域と密着してイベントをどうだとか、そういういろんなことを言ったりとかですね、そのコンサートが増えてきて、今年はコンサートとかそういうホールで公開してとか、いろんなことが、いろんなその人間的な方法がすごくいっぱい書いてあって、そして教会はすごく平和に過ごしているっていう、こういうようなことがこう書いてあったりなんかして、なんかすごく違和感を感じていたんです。違和感というのは地位置っていうんですかね、何かこう違う場所に私立っちゃったような、私の毎日過ごしている場所と何かが違う場所に立ってしまったような、ちょっとなんて言うんでしょう、迷い込んでしまったようなですね。そこで、もう一度地図を広げてみよう。時代の印を見て、そして聖書を広げて、私たちのいる場所を見よう。この教会がどのような教会なのか、どこに使わされてどこにあるのか、いや、終末の一代に生きる私たちと、私たち、私これ終末の時代に生きる教会というふうに書きましたけれども、そういう意味で 見えてくるというものをですね、少し分かち合いたいと思います。初代教会というのはですね、一番最初に建てられた時にですね、そして、この今の終末の教会、これ非常に実は似通った時代を感じています。あの時代の流れというのをすごく感じています。ただ、あの形というんですかね、そういうのがすごく似ているなというふうに思うんですけれども。まさしくこう、一つの強い神の力が働いて、神が明確に働いて、神が明確な計画を持って、本当に数人しかいなかったところ、数十人に増え、そして数百人に増え、世界中にまで広げていくあの勢い、それと、今の時代に求められている何かに通ったもの。使徒行伝を見るとですね、ちょうど、あのペンテコステの日に聖霊が降り注いだというシーンが出てきますけれども、そのシーンには、神は後世になる終わりの時には私の霊を全ての人に注ごう、そしてあなた方の息子娘は予言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう、そして彼らも予言をするであろう、というふうに書いています。で、これが聖霊のその素晴らしい恵みが降り注いだ時ですと、そういうふうに書いてありました。そのように語られている、これはもともとヨエル書の、もちろんご存じだと思いますけれども、ヨエルの予言、その中に語られている言葉です。しかしこの言葉というのは実は、そのもう少し前に少し関わっています。主はあなた方を義とするために秋の雨をたまい、またあなた方のために豊かに雨を降らせ、前のように秋の雨と春の雨と降らせられる。最初に種をまくための雨が降るんです。種まきの雨。そして次に収穫の最後の時の終わりの雨が降ります。私たちの時代を考えてみると、霊的な働きというのが非常に大きく働き始めているということは、多分100年前、1900年ぐらいから始まっているかもしれません。もう少し前、だんだん遡っていくと、その前にはあまり現れていないんですね。明確に現れたこの流れ、その初めに降った雨と、その次、今降っている雨、この大きな意味を感じます。そして、これが、初めの雨と終わりの雨であるのであれば、今私たちが見ているこれは初代教会のあの時に激しく行われた神の計画が、借り入れの終末の時に力強く働く時であるということがわかります。そして初代教会のあの時に、悪しき霊が、悪魔が構築働いてきて、そして迫害やいろんな歴史がありました。しかし、私たちは、この終わりの雨をもし受けている者たちであるのであれば、厳しい時代を、つまり、私たちが迫害にあったとしても、私たちの命を注ぐ時が来たとしても、それほどの激しい時が来たとしても当たり前です。私たちは、その時代に生きる者として、本当に喜んで、神のこの深い働きというか、力というか、その素晴らしさを、ただのお祭り騒ぎのようにですね、どんちゃん騒ぎのように、こう、喜ぶというんではないんですね。何かの力を、なんつうんですかね、スターウォーズとかこう、フォースみたいな感じでこう、やっていく。こういうんじゃないんですね。神が力強く私たちの中に計画を出し、神の力強い支配が私たちの中に現れるという素晴らしさを、ぜひ、味わいたい。味わいながら、もし私たちの命を捧げることがあったとしても、喜んで捧げる素晴らしさを、つまり、命を捧げたとしても、あまりある永遠の素晴らしさを今掴んで生きていきたいと、そのように思います。今私たちは、その終末の時代というのを、この地図というんですね、それを見たいなと 思うんですが、今現在ですね、これすごく、隠れたところ、見えないところに先行して、まあ、特に私たちの日本でまさかそんなにはっきりそういうふうにいろんなものがこう巧妙に潜んでいるとは思わないと思います。で、それは私たちの常識、世の中に生きていくための常識と言われているもの、そのものの中に、私たちのその価値観やそういうものの中に、もう、もっと私たちが想像以上に昔、例えば、まあ私が見始めるのは大体、その戦後、敗戦、焼け野原、もうちょっと前も遡るんですけども、大体わかりやすく見てくると、その敗戦し、焼け野原になり、何の価値観もなくなった、この時に、そうです。その、天皇に対してのその価値観を持っていた。それがもう全部なし崩されてしまって、心ももう全部が焼け野原になってしまった。その時に植えられたこの価値観。ここら辺から見ていきます。価値観の刷り込みってすごく恐ろしいもので、あの時はですね、何もなかったですから、よく私という話を聞かされるんですね。私の父がそれぐらいの、話す時の話をよくしてくれるので、お金さえあれば、物があれば、いろんなものが豊かにあれば、どんなに豊かだろうって言ってたって言うんですよ。それがどんなに幸せだろう。地獄さえみんな仲良く、そういう豊かなもの、いろんなものがっていう風な価値観で、私たちが作られていくと。そしてそこに未来の輝きを見て、なんて言って、私たちは生きてて、その延長線上に、これは消えるわけではないんです。豊かさというのをずーっとそういうもので、やっぱり考え続けてしまう社会の中に私たちはいます。でもこの中に、実は知らないうちに紛れ込んでる。なんて言うんでしょうね。そう。喉が渇いてる時に泥水飲んでるみたいな。いくら飲んでも、いくら、飢餓の地帯に行くと、その水を飲んでしまって、死んでしまうの分かってるけども、そういう水を飲んでしまうというのと同じで、その生活の価値観の中で飲んでってしまうんですね。で、知らないうちに私たちが侵されてしまうというものが確かにあります。そして、それは今私たちがそういったものに、害されていたり支配されていたり、そういう部分というのは実はあるんですね。例えばこの豊かさ、いっぱい食べられればいいな、いっぱい飲めればいいなって言ってた、あの時悲しかったし飢えてたし、というのがいつの間にかグルメブームになっていく。そうするとそのグルメブームっていうのがどんどんこう豊かだと思って美味しいものを食べて、確かにこの与えられているものを味わうのは確かに素晴らしいことですけれども、しかしそれがさっき言った泥水を飲んでみたいに、どんどん乾くのに豊かさを満たすみたいな感じになっていくと、今度は大体、まあ、あんまり一言言えないんですけど、ぽっちゃしてくるわけですね。ぽっちゃしてくる。で、そうすると、ダイエットブームが、過度のダイエットブームももちろん流行ってくるわけです。でも、ちょっと気をつけていただきたいのは、このグルメブームの中で支えてくる添加物だとか、知らないうちに私たちが食べちゃうんですね。そして、ダイエットブームって言って、この今ね、甘味料で、いろんな名前がついてるのがあるんです。パッて見るとね、コカ・コーラなんかとかみたいな、言っちゃダメですね。いろんなものがですね、あるんですけれども、ダイエットんたらとかっていうのを見て、ちょっと後ろだけ見て、それで、うんってうなずいてくだればいいです。その甘味料というのが、どのように人体に影響を及ぼすかなんてことは私たちはわからないんです。いや、僕はここではっきり断言しないです。調べていただければすぐわかると思います。ちょっと、僕は飲まない。僕はこれを非常に毛嫌いするもので、私の健康のために飲まないと考えるようなものです。豊かな世間生活、今度はいろんなこの豊かに物が溢れるなんていうことでですね、私たちは環境汚染というのを全く考えないで、どんどん作ってどんどん捨てる消費生活をしました。車があって、どんどん走って、いろんなところに行けて、 飛行機に乗ってどんどん行って、これ、でもその時にいろんなものを作るために汚染されている、環境が汚染されていることを私たちは全然気がつかなかったし、そして空気が汚染されていくことも私たちはあまり考えずに便利なその生活を謳歌しようとなりました。もっと怖いのは、例えば家電がですね、いっぱい溢れて新しい家電が出ましたって言うと一個ずつ飛ばしていくわけですね。ね、新しいブルーレイが出ましたとかね、いろんなのが出ましたとかって言うんですよ。ね、携帯が新しく出ればすぐ新しくしようってやるんです。ところがですよ、そのある人たちは、この、で、その家電がこう放つですね、電磁波というのがですね、体にどんな影響があるのかということをほとんど知らずに、そういう健康の被害が出てきたりとかするわけです。送電線の下に住んでる人なんかなおさらあれなんですけど、その電磁波というのはすごくね、体に影響を与えるんですけど、この体のいわゆる、その、いろんな統計ではね、あるところでは癌になるとか、癌にならないとか、癌にならないっていう、論文を出してみたり、癌になるっていう論文を出してみたり、でも実際苦しんでる人はいるんです。苦しんでる人は。うつ病になっていく。精神的におかしくなっていく。ね、なんか知らないけど、何にもしてないのに疲れてしまう。なんていうことが起こってたりとかするんですけど、ちょっと怖い話をさせていただくと、携帯電話とか、Wi-Fi とかで無線のね、無線な、素晴らしいパソコンがパーッと伝わって、パソコン、そういったものがですね、実は電子レンジと同じ電磁波を出したりするんですね。同じ波、大体同じ波長のぐらいの帯域の電磁波を出してるって言われてるんです。これね、電子レンジの、なんて言うんでしょうね、単純ですよ、これ。単純に考えて、電子レンジに自分かけられちゃったらちょっとね、体調どうかって思いません。ということはですよ、その本当にどんな影響があるのかと考えさせられるわけです。その、今度新しくなる地デジ。これもなぜか同じぐらいの波長のあたりにあって、で、実はこれ研究で精神的に一番精神的な部分に影響を与える、その間のその波長がここら辺に集中している。それを私たちは毎日新しいの買っちゃったって言って自慢しながら頭に押し当ててとかって言って、でもなんかすごい気分が落ち込むのなんて言ってたりなんかするわけです。私たちが知らないうちにこういうものにどんどん囲まれています。私たちはこう、そうですね、いろんなものが豊かになってきたときに、そのいろんなものが豊かにあって、いろんなことが溢れてしまっていたから、今度はいろんなものが私たち自身を束縛し始めていることを知らないので、自由を勝ち取ろうなんていう思想なんかも持ちました。ある世代ね。ところがこの自由を、あなたを、あなたのための、あなたのって、あなたの自由をってやってるうちに、自己がどんどん肥大していくんですね。自分が肥大して、どんどん肥大して、自分を高めるために、乾いて、そして、どんどんそれを、そのきらびやかにするために、物質的なものを求めていく。この国は物を作る、ものづくりの国だって言われていたんですけども、いつの間にか、ものづくりが金づくりになってしまって、で、国づくりをしなくなっちゃったりなんかして、で、今私たちが見て、なんで、あそこも間違ってます、ここも間違ってますって言います。だけども、私たちが知らないうちに重ねてしまって、いや、知らないうちに吸収してしまったものの当然の結果だということはあまりわからないかもしれません。自由恋愛だと言いました。いろんなところで結婚外で、その、性交渉を持ったりとかそういうこともします。もうすごく当たり前にします。だけれども、これで、結婚に与えられた祝福を、その結婚外で持てば、家庭は破壊されます。すごく当たり前に、それを、どんな深刻な試練があるのかわからないけども自由恋愛。恋愛しなかったら生きる意味がないと言いながら、結婚に与えられている祝福もセットでそういうふうに考えるわけです。望まない子供たちが知らないうちに、この地上から消されていく。 そしてそういうさっきのこの物質をこう一生懸命やるためにこう、お父さんも働き、お母さんも働き、いつの間にかいろんなものを買うために、こんなに何年後にこんなものを買うために、頑張って、頑張ってってお父さんお母さんいない家の家庭もやっぱり破壊されるわけです。知らないうちに子供が、親がいないまま育っていく。何を価値観として生きていいのかわからない。そして、学校の教育が学校の時間限られています。どんどんどんどんいろんなマスメディアやいろんなものが煽ってくるわけです。こんなもの持ったらどう？こんな本に素晴らしくなったらどう？ブランドっていうものがどんどん流行りました。セレブリティ、セレブ。こういう言葉が流行ってます。ところがこれにこう隠されてるのはすごく怖いことです。ブランドっていうのを、その考えるとですね。そのブランドっていう、こう一つのブランドにこう統一してですね、この一つのものっていうのを、この思考が簡単に入ってくるんです。このブランド私持ってる。私も持ってる。私このブランドの限定品持ってると今度ブランドで階級を作るわけです。でもそれによって気がついた時には統一っていう思想が刷り込まれて、その順番を争う、どんどん上に上がろうっていう、こういう実は淘汰っていう。淘汰と統一っていう思考が出てくるんです。これ怖いですよ。怖い。何パーセントだけが勝ち組、何パーセントが負け組、何パーね、大体の人間は負け組だから、その人たちはどうなったって構わない。っていうふうな、こういう考え方が知らないうちに刷り込まれていきます。まあ、こんな小賢しい話をするのも何なんですけども、金融と経済の仕組み、ここにも、潜んでいました。これ最近ね、リーマンショックを、の話、NHK でリーマンショックの話を、まあ、ちょっとね、していたんですけれども、まあ、単純に言うと、これもう大ざっぱにバサッと言いますけれども、一つの、たった一つの方程式が、金融工学というのを生み出しました。金融工学。つまり、それを信じれば儲かるんだって単純それだけです。これを信じれば儲かるんだという、でもそれは不完全なものです。その不完全なものを公式工学にして信じてどんどん買っていった結果は自分で摘み取らなければいけないんです。人間が作り出した法則ですから、そこに付きまとう結果というのは必ず崩壊、死が迎えられるんです。そしてそこには明確に罪が現れて、サブプライムローンがあって、その払えない者たちが、お前たち死んだって出てってよ。なんてことを平気でやったりとかする状態に、こういう罪が積み重ねられて、命を取ってしまったとしても、仕方がないような状態が知らないうちにできてしまう。私たちは、そのアメリカのドルを基軸に、基軸通貨として中心で、世界の経済を考えて、その世界、これが安定だから、これが中心だからって言って経済を回してきたんですね。ところが、実際リーマンショックというのが起こって、そしてどんどんどんどん経済的に破綻をしていくという中で、今現在、ほとんど日本にはほとんど入ってこない情報ですけど、日本銀行、アメリカの銀行は、すごい数が倒れた、これは135を倒れたとかなんかって言うんですけど、すごい数の銀行が倒れてるんです。800ある銀行のうちの2、3個しか残んないんじゃないかって言うんです。ある州はですよ、年金をどんどん使っちゃって、年金ほとんど底ついちゃって、わかります？子供に対する保証金とかそういう、いわゆる養育費のためのね、教育のために与えられる、その補助金とかそういったものも全部消えてしまってる。セーフティーネットっていうね、人間が生きるために最低限必要な人間の保障、雇用から社会に生きるための思い、これを使い切っていっちゃうんです。そのセーフティーネットが機能しない。ボード一歩手前。こういう時代です。でも私たちは、やっぱりどっかで、アメリカの国はそんなじゃないだろうって思っていたり、そういうことが表に出ない、そんなことないだろう、なんとか立ち直るだろうと思ってるかもしれません。しかし、案外と早く、今月だったり、今年中にその姿が現れてくるかもしれません。ただ、報道の上で私たちが知らないだけです。これ見てわかると思うんです。 これ今まで私たちが積み重ねてきてきた常識、社会の常識、世の常識、これがあれば安全、これがあれば心配ないって思っていた、これ信仰なんですね。これが巧妙に入ってる。本当に実は巧妙な意図は、実は本当は違うところにあったんじゃないかと思わせるぐらい、つまりこの結果を実は待っていたんではないかと思うぐらい巧妙に裏側にあったんじゃないかと思うんです。そして私たちは知らないうちに見えないところでもう信仰と化してしまっているものを、いわゆるイエス・キリストを信じない、信じるに関わらず、これ重要ですよ。私無神論者ですっていう言ってる人が大体お金を信じてるとか、そういう人も信仰、立派な信仰を持ってる人もいるし、クリスチャンって言っても、これ線引きちょっとこれいっぱい一回してみましょうか、イエス・キリストがいても他に何かなきゃねって言った瞬間にアウトです。生きれないみたいに思った。実はこれが線引きです。このイエス・キリストご自身は私たちのうちにおられて全てを満たす方です。しかしそれが知らないうちにいろんなもので接していろんなものを見ていろんなものを聞いているうちに、私たちは知らないうちに信仰が育ってるんです。目で見るもの、耳で聞くもの、心に悟るもの、これがどれぐらい影響力が大きいか、そのことを思います。でもこれは今これから転換期を迎えるだろうと。どんな転換期か、これね、ちょっと怖いかもしれないですね。ある人は、イスラエルがですね、1948年に国として独立したんですけども、これを一つのサインっていうふうに見てる人もいます。だから段階段階を追ってとも言うんですけれども、まあ、9.11 あたりですかね、一番わかりやすいサイン。よく、ルークさんが話してますが、このサイン、霊的な現象が表に出てくる時代、つまり隠す必要性がなくなる時代がもうすぐ来るんじゃないか。私たちがいるのはこの時代です。すごく怖い話、例えばね、これ単なる噂ですから、これご自身で判断してくださいね。例えばこれ聞いたことあるかもしれません。2012年ロンドンのオリンピックに出てくるあのマスコットキャラクターね、あれ一つ目なんですよ。一つの目でね。よくピラミッドみたいな三角形のところに一つの目があるグループみたいな思わせるような、そういう一つ目のマスコット。ちょっと気味が悪いでしょ？どう考えたって一つ目のマスコット可愛いなんとかちゃんなんて言わないんですよ。絶対おかしい。でも、名前がちゃんとついちゃったんです。ウェンロック君っていうのと、マンデミル君っていうんですよ。これ、英語で綴り書くって、ちゃんと並べるとですね、ちょっとね、怖い話が出てくるんです。これ、We Unlock Man Devil っていう言葉が出てくるんです。We Unlock the Man Devil って、私たち悪魔を解き放つっていう言葉なんですよ。わかります？人となる悪魔を解き放つ。こういう言葉なんです。これ2012年にそんなことを計画してる。いや、これはもちろん、その今それを噂してる人たちがたくさんいるだけです。実際2012年になればわかります。はい。でも、これは私たちがそのようなことを言われるような時代には確実にいるってことです。で、確実に現れているものを追っかけてってる人たちがいっぱいいて、その人たちは確かにいろんなものが表に出てきてるんだと考えているってことです。これが現れるってことはどういうことが起こるか。この今までの洗脳するまでの時間がかけられてきたものが崩壊する。金融がもう崩壊しました。経済が崩壊しました。これから国家っていうレベルで崩壊します。もうギリシャが崩壊しましたけども、そのギリシャがそのお金を借りる相手っていうのは、統一銀行だったりするわけです。つまり、私たちが、この国が経済でダメになったときに、 どこに膝をかがめるのか。私たちの今まで考えていた信仰も、こういう生活も、信仰も崩壊します。まさしく、この崩壊が続くと、今度は戦争と戦争の噂が出てくるわけです。全くもって破壊の象徴、これが出てきます。今一番怖いと言われているのは、このイスラエルを囲むこの諸国がイスラエルと戦うかもしれない。エゼキエルさんね、エゼキエルの中に予言されていることがその通りになってしまうかもしれないということで、焦っている人はたくさん焦っていますが、しかしこれが、まあ私は示されていませんから、これ必ずそうなるとは言いませんけれども、でも少なからず終末の明確なサインと霊的な問題が表に出てきている明確な時代です。私たちはこれから聞くことは、多分情報では絶望的な情報もいっぱい聞くと思います。どんどん絶望の情報を聞くかもしれません。それと同時に絶望に対しての希望の操作をするんです。怖いですね。世界が一つみたいなことが、そこに希望がある的なものが出てきたりとかするんです。世界が一つの銀行があれば助けられる的なものとか、世界が一つの国家になれば必ず大丈夫的なものとか、あるいは心を支えるためのたった一つの宗教やそういうものが必要なんじゃないか的なものが来ます。私たちがどこまでこの時代にお付き合いするかというのは分かりませんけれども、反キリストというものが登場するのは救世主のようにやってきます。つまり破壊された社会、破壊された世界、破壊されたものに一つの神を退けた人間の力で立て上げられた一つになるというもの、人の力が結集して高い塔が建てられていく、あのバベルのそのままに、その頂点に立つものがちょうどうまく据えられて出てきます。そして神に逆らうんです。まさしく私たちはこの現れてくる転換期にいると、そう考えてもそのように生きても過言じゃないと思います。あるいは何年か経った時に、あの話はそのまま変わることなく、つまり、いや、優しい夢でね、いつかこう、あの、よく変わってってみたいなものではなく、あの時の方が全然良かったねって言うかもしれません。その時に私たちはいろいろなことを知るでしょう。だから今言います。聖書の真理しか役に立たない時が来ます。聖書の真理のみ役に立つ。聖書の真理でしか生きれません。多くの人たちが絶望し、いろんなものにひれ伏していくけども、さっきの毒水を飲むような生活をどんどんしていくけれども、この世の法則と逆らって立つのは神の国の法則でしかありません。このことはすごく大きいことです。そしてこれが何の信仰によって生きるのか、選択を迫られるということです。私たちはその選択がだんだん色濃く、選択を迫らなければならないんです。今は豊かな、まだ余裕があります。だから信仰を使わないで自分の力を使ったとしてもあまり影響はありません。しかしこれから先に、もしも神の民として生きるのであれば、これは必ず選択は迫られます。何の信仰によって生きるのか、さっき言ったその線引き、イエス・キリスト以外に何かなければ生きれないとまだ言うかどうか、この線引きは出てきます。そしてその他のものを手に入れるためにキリストを売り渡す、小さなうちはいいですよ、 小さな売り渡しはまだいいですよ。でも、大きく神を裏切らなければならないような選択を、どうして私たちは取れるでしょう。でも、私たちはその中に進んでいきます。ヘブル人の手紙、12章26節から読むと、あの時には御声が地を震わせた。しかし今は約束して言われた。私はもう一度地ばかりではなく、地ばかりでなく天をも震わそう。このもう一度という言葉は、震われないものが残るために、震われるものが作られたものとして取り除かれることを示している。このように私たちは震われない国を受けているのだから、感謝をしようではないか。そして感謝しつつ恐れかしこみ、神は喜ばれるように、神に喜ばれるように仕えていこう。私たちの神は実に焼き尽くす火である。そうです、私たちはそれをまず震われて、そしてこの永遠の時間を通る永遠の火の中を通り抜けてなお残るもの、それを私たちは握って生きなければならない。そのふるいは、これは今さっき悪い時代がこう暗躍しているような話で言いましたけど、この震われるのは神です。神がご自身の民のために、神に愛する者のために、ご自身のすぐ御そばに寄せるために震います。そしてその火で焼いて、それでも残るもの、そうです、私たちのために死んでくださったイエス・キリストは私たちのうちに生き、これは永遠に変わることのない、この土の器の中に与えられている永遠の宝は、決して変わることがない、とてつもない財産です。これは私たち一人々の中に生きる王です。これが永遠に残るんです。この方と密着してこの命が残るんです。これこそが私たちに必要なものです。そのためには、あるいは苦しみを通らなければならないかもしれません。しかしこの震うという言葉の後に言われているハガイ書の、これはハガイ書の引用ですが、ハガイ書の言葉はこう言います。主の家の後の栄光は前の栄光よりも大きいと万軍の主は言われる。私はこのところに繁栄を与えると万軍の主は言われる。そうです、完全なるものを与えるために、大いなるものを与える、永遠に変わらないものを与えるために、私たちに少しの痛みはあるかもしれません。ただそれだけです。よく考えてください。悪魔も裁かれてるんです。私たちの前に立つことができないんです。近づくことも、私たちを責めることもできないんです。イエス・キリストが完全に十字架で勝利を得られたからです。これが全てです。だからこそ彼らの時代に惑わされる必要性なんてないんです。よく聞いてください。イエス様がこの地上に来られた時、絶望の中でローマに収められてしまったイスラエルの民に言ったその一言は、悔い改めよ、天国は近づいたです。これマタイの言葉で話をしていますけれども、イスラエルの民はですね、神という言葉を簡単に使いません。神の皆を乱れに唱えたりしませんから天国と言っていますけれども、他のところマルコで話をするのであれば全く別個の言葉で出てきます。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。今この時代に私たちは入ります。もう一度神の国の中に生きるんです。私たちは、いえ、来ていないものではないんです。もう来ているものなんです。もう一度私たちは福音の本質を再認識して、よく聞いてくださいね。聖書の中には神、福音という言葉だけではなくて、神の国の福音、御国の福音という言葉がいっぱい出てくるんです。そして、パウロが一番最後に、そのローマの監禁されている中で、その中で語り続けた最後の使徒行伝の言葉というのは、 からず、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、そして主イエス・キリストのことを教え続けたって書いてるんです。つまり、主イエス・キリストと共に神の国が到来していることをはっきりと宣言したんです。私たちはその中にいます。そして、その神の国という言葉は、私たちのうちにあるこの聖霊が、御国を受け継ぐ保証としておられるこのことによって、アバ父よと呼ぶこの天に国籍を持つというこのことによって、もちろん明確に与えられていますし、そして、私たちはこのことによって、神の統治を与えられているんです。神がすべて治める。神が支配する。それは、恐怖とか力とか権力とか、あ、もちろん、恐怖とか力とかそういうものではないんです。争いとかそういうもので出てくるものではなく、命。そして、その命を与えるほどの愛で、恵みによって統治されるものです。私たちが、共に死んで、イエス・キリストのあの十字架と一致して、共に死んで、私たちではなく、キリストが生きる。このキリストの命が生きることによって、私たちは、この王が私たちのうちに住んで、この統治が始まるんです。大英帝国で、例えばね、大英帝国で王様を王と認める人たちは、どこの国に行っても英国の人です。大使館の大使っていう人たちは、その名前に権力を持ってます。大英帝国のすべての権力を国王に代表して持ってます。私たちはもっと大きいです。イエス・キリストご自身が王なる方がうちに住んでいます。神の国に与えられているこの統治、王である方、神が持っておられる統治、その皆を私たちは持っているんです。私たちはそのすべてを全部を持っているわけです。
そうです。
つまり神の国は来ているんです。
アーメン。
やがてイエス・キリストはこの地上に来られて、一つの国家を建てられて、本当に治められるこの前に、私たちを全く新しいものとした、その全く新しいとはこのようなものとして建てたんです。私たちはその中に生きているかどうかが重要です。この中に生きるのは私たちのうちにイエス・キリストが生きておられて、この中に書き付けられた律法の中を存分に生きる。この真理に基づいて生きるんです。あらゆる他の言葉で、他の言語で書かれた信仰を持つんではないんです。この中に全部収められている。聖書の中に全て収められている。この真理の言葉によって私たちは生きるんです。この中を自由に泳ぎ回るように、この真理を持って祈って、この真理を持って、これが神の国だと生きるんです。この力こそが神の国の絶大な力、これが教会に与えられている力です。教会はそういう場所です。ハデスを退け、ハデスの門を退けです。そして、要塞をも打ち砕く。悪魔は手出しすることができない。キリストの身からだとされた私たちは、万物を足の下に収める。主の、この頭、この身なるゆえに、この方の統治のために収めるものとして立てられるわけです。悪魔はすでに足の下に敷かれているわけです。ですからこれからの時代に何も恐れることはありません。目で見てみたいかというのであれば、水の上を歩いたペテロを思い出してください。私たちを恐れさせる死を象徴する水は、どんなに嵐を寄せてきたとしても、本当は影響がないからこそ、ペテロは水の上を歩いたんです。イエス・キリストだけが歩いてきたんだったら、あの話はイエス・キリストの奇跡です。しかし、ペテロも一緒に参加をして、その水の上を歩いたんです。死の上を歩く。 通は考えられないです。いいですか？常識とかそういうものではない、自然現象ではない。じゃあそれを壊されたのが違う。その上に立たれたんです。その上に立たせてくださったんです。イエス・キリストを持って生きる人間はそのように生きれるんです。これからの時代にどのようなことがあったとしても、私たちを死に脅かすものなどは存在しません。それが神の国に生きるものです。これが神の福音です。私たちは堂々とそれを神の国の教会だとはっきりと宣言する。そのような役割を持っているんです。絶対に負けてはなりません。なぜでしょうか？私たち一人一人のためにイエス・キリストは十字架にかかり、すでに勝利を捉えたんです。罪に勝ち、死に勝ち、私たち自身に勝ち、そして悪魔に勝ち、すべてに勝ったんです。世に勝つ者は誰か？イエスを神の子と信じる者ではないか？そうです。信じてますか？そうです。私たちは勝利者です。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことによって勝ち得て甘えある。すべてのことです。今まさに私たちは、この神の国というのの、この支配と、もうとっくに終わっているんですが、悪魔空中の剣を持つ者という、つまり支配の取り合いをします。あなたの心、支配の取り合いしてないですか？一番最初の最前線は私たちの心です。ああ、いいや。祈ったけど聞かれないこともあるや。ああ、いいや、不安が来てるけどもうしょうがない。なんとかとりあえずやっちゃって、解決しちゃった後に祈ろうとか、もしくは解決しながら、よろしく神様、助けてねって言いながら生きる。いや、違います。負けてはいけないんですよ。主は勝利を捉えた主です。私たちの目で見たもの、耳が聞いたもの、心で思ったものなんて、吹けば消えるような、何にもないようなものです。主が生きて、王がいる。この方に、この方が治められる。この王になる統治を表してもらう。神の国の全貌を、神ご自身の素晴らしさをすべて表してもらう。すべてのことにおいて、この素晴らしさ、それと引き換えにしてはいけません。主は大いなる御業をなす方です。私たちの人生のすべてをたらしめる方です。あらゆる方法をとって、ある時は秩序的な方法をとって、ある時には秩序を超えた方法をとって、私たちを完全に主が治められ、その主が大いなることをなされたということをなされます。これが支配の戦いです。私たちはこの戦いに真っただ中にあります。主の統治を高らかに語らなければなりません。それを見た者たちは、神の国が来たことをはっきりと知って、そして、その中に加わりたい、その命が欲しいというでしょう。神の国を明確に宣言し、神の国に生きる者として堂々と生き、そして神の国が目の前に現れたかのように生きている人たちに、今までのとりあえず納得してほしいような伝道は必要ありません。説得して理解してほしい、分かってねっていうようなことではありません。言ってみて信じてるってっていう必要性もありません。その命が欲しいって言います。私も何度も見ました。神の国のこの素晴らしさを見るのであれば、他の世の法則が散りあくたに見えるんです。そして本当にそれを知ったとき、永遠の宝を私たちは得てるんだってはっきりと分かるんです。それこそが必要なんです。それは何のためですか？主の御名が称えられるためです。主の統治が現れるためです。永遠の主が 大地のものとなられるためです。私たちの全ての頂点に立たれた王が、頂点に立たれて、そしてこの方が栄光恩恵になるためです。そのために私たちの全ては満たされ、そしてそのために私たちはその力を与えられ、喜び、存分に生き、そしてその全ての法則を打ち破っていくんです。それが神の国です。私たちは堂々と神の国の福音を語るべきです。これは非常に大切な転換期です。納得型、教養型ではないんです。主の国がここにある。主の命がここにある。そして、その国に入るために、入れないその罪と、その罪をその十字架にかけてくださる主がおられる。救いという全貌がだんだん変わって見えてきます。この国に永遠に生きるために、私たちの必要のないもの、私たちが追い続けた苦しい鎖やそれらのものを十字架にかけて勝利してくださったその全貌を見せればいいんです。そうです。終わりの終末の教会というのは、この神の国に存分に生き、この神の国を伝える教会ではないでしょうか。この大いなる御計画の前に、私たちを告白をし、そして祈りを捧げていきたいと思います。共に祈ってまいりましょう。
ハレルヤ、おお、イエス、イエス、イエス、ハレルヤ、ハレルヤ、おお、ほほほほ、マハヤラマッサンドバ、ハレルヤ、ハレルヤ、おお、マハヤラマッサンドバ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おお、レドマハヤラマッサンドバ、おお、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、そう、パパパパ、ハヤラマッサンドバ、ハレルヤ、イエス、イエス、イエス、イエス、マハヤラマッサンドバ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。Oh, yes, yes, yes. Oh, Mama Hiram Sandra. Hallelujah. Oh, yes, 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 yes. Oh, Mama Hiram Sandra. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes, yes. Oh, Mama Hiram Sandra. Hallelujah.
ハレルヤ、おおロロホマハエラマッサンドバ、ハレルヤ。
私たち主をあなたのものとしてお
支えし、主よ、主よ、主よ、
主よ、教会を信頼してください。ハレルヤ。あなたの主を豊かに表してください。イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。あなたの権威を、支配を、権威を、ハレルヤ。ハレルヤ。あなたの勢いを、
ハレルヤ。おお、イエス、イエス、イエス。
すべての力を
与え
られ
ました
。豊かに祝福してくださいますと、あなたの皆をさらに示す。
ハレルヤ、
永遠の栄光、栄光、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、主はあなたの勝利を賛美いたします。あなたの御言葉を感謝いたします。神の国が近づいたと、悔い改めて福音を信じるのと、主を人に納得させ、説明するのではなく、主をその神の国自体に見せることが私たちできるように、
ハレルヤ、主よ、今日はあの、この交わりを感謝いたします。命が励まされていることを感謝いたします。あなたの命が豊かに満ち溢れたことを感謝いたします。あなたは勝利の主であることを感謝いたします。どうも主よ、週末をどのように生きるべきか。私たちが再確認できましたことを感謝いたします。内なる御霊、そして御言葉、おー、イエスのみ、どうぞ主よ、あなたをますます信頼し、あなたをますます頼り、そしてあなたを愛するものとしてください。イエスはあなたを褒めたいな。感謝します。ハレルヤ。